い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一です。今週はですね、加藤真理子さんがお休みのため、この番組2度目の登場のこの人とお送りします。
ラジオ日経の藤原奈々香です。よろしくお願いいたします。
久しぶりですよね。
久しぶりですね。
1年ぐらい、
去年の秋とかそのあたりだったような記憶があるので久々に嬉しいです。い
や、日頃ね、はい、競馬中継が多いということでちょっと聞きますけれども、はい、アメリカのね、はい、三連単トライフェクタって言うんですけども、それはご存知ですか。
恥ずかしながら初めて知りました。あ、
そう、それでね、はい、なぜこのトライフェクタっていうのを取り上げたかというと、はい、日本ではよくトリプルレッドって言うじゃないですか、
はい、
あれアメリカのマスコミにね一回も出てこないんですよ。完全な和製英語だと思っていて、トライフェクタって言うんですよ。日本はトリプルレッドが普及しちゃったんで、今度民主党が3つ取ったらなんて言うんだ、トリプルブルーかっておかしいじゃないか。まあそんなこと思ったりしました。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか。リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか。投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー必読。パーソルイノベーションで法人向けリスキリング支援サービス、リスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀義初の著書が発売。リスキリングが最強チームを作る。書店やアマゾンで好評発売中。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。特別国会で石破茂自民党総裁が第103代総理大臣に選出され、第2次石破内閣が発足しました。石破総理大臣は記者会見で、内閣の最優先課題として厳しさを増す安全保障環境への対応、治安防災へのさらなる対応、日本全体に活力を取り戻すの3点を掲げました。
これからの政権運営は非常に難しいでしょうね。この苦しい時期をどうやって乗り越えるのか、石破さんが、でその後どういう政権を作るのか、または続けられないのか、ちょっとこの 2,3 ヶ月はですね、山場かなと思ってます。まあそれについてはまた取り上げたいなというふうに思います。
政府は今月中にまとめる総合経済対策の原案に、電気ガス料金の負担軽減策を来年1月に再開し、3月まで実施すると明記しました。また住民税が非課税になっている低所得者世帯に1世帯あたり3万円を目安に給付する。このうち子育て世帯には子供1人あたり2万円を加算するとの案を示しました。さらに年内を期限としていたガソリン補助金を来年3月まで延長する方向で国民民主党との調整を進めます。
もう具体的にですね、いろいろな懸案が出てきて、とにかく国民民主党が28、221しかない自公としてはですね、この指示があれば国会でですね、法案をまたは予算を通せるということで折衝が始まってますよね。28の小政党に振り回されざるを得ないところなんですけれども、よく見ていくとですね、やっぱり政府の支出が増える、ばらまき的な政策がやっぱり多くなっていくんじゃないかなというふうに思っていて、こういう状況になっちゃったんで、石破さんがですね、少数与党としてどういう政局運営をするのかポイントになると。
アメリカ大統領選挙と同時に実施された連邦議会選挙で、上院に続き下院でも共和党が多数派となることが確実になりました。大統領職と上下両院の多数派を共和党が占めるトリプルレッドとなり、トランプ次期大統領が掲げる政策を進めやすくなる体制が整います。
またここでもトリプルレッドが出てきたんだけれども、日本ではちょっとね普及しすぎちゃってどうなのかな、変わらねえんだろうなと思ってて、アメリカのメディアなんか読んでるとですね、大体がトライフェクター、要するにトライっていうのは3なのでフェクターつけてですね、要するに3つの司法以外は立法の2つと上下両院ですよね、で行政のトップを抑えてることを言うんですけれど、まあレッドウェーブという言い方もします。この問題はですね、今後の閣僚人事見ててもかなり大きな動きになると思ってまして、かなり世界の政治がひっくり返るような状況もあり得るなというふうに思っているんで、ポイントの1で取り上げようかなというふうに思います。
アメリカのトランプ次期政権で外交安全保障政策を担う陣容が固まってきました。政権内の対立が続いた一次政権の教訓を踏まえ、大統領補佐官や国防長官などの要職に自らに忠実な人物を起用します。トランプ氏が掲げる力による平和を円滑に実践する体制を築きます。
第1次のトランプ政権はですね、本人もあんまり当選するとは思ってなかったみたいな感じで、当選して焦ってですね、共和党の伝統的な人たちの中から選んだんですよね。で、特に軍人が多かったんですけれども、どうも軍人とですねトランプさんは折り合いが悪くて、ことごとく対立して去っていったわけですよね。で、今回は2期目なので、ワシントンの地上もよく知っているので、トランプさんですね、もう自分に忠実な人をずっと選んできているわけですよ。それがですね、今見るとですね、この人大丈夫かっていうような人もいっぱい入ってきていて、今朝入ってきたニュースではですね、ワクチンなんかけしからんと言って、ワクチン懐疑派と言われているですね、ロバート・ケネディ・ジュニアをですね厚生長官ということで、まあ、これもひっくり返りましたね。あとね、決まってないのは財務長官と通商代表部の代表です。まあ、これも皆さんがこの放送を聞くぐらいには決まってるかもしれないですね。
代表的な暗号資産であるビットコインは連日最高値を更新し、初めて1ビットコイン9万ドル、およそ1400万円をつけました。アメリカ大統領選挙で暗号資産業界の規制に否定的なトランプ前大統領が勝利し、価格の上昇に弾みがついています。
トランプトレードって日本ではよく言われてですね、株が上がったとか、まあいろいろ言われてんだけど、私はですね、やっぱりビットコインの超量バッコ、大幅な上昇っていうのは一番目につくと思ってまして、それをポイントの2のところで取り上げようかなというふうに思います。
アメリカの10月の消費者物価指数は、1年前と比べて 2.6% 上昇しました。上昇率は市場の事前予想通りで、前の月の 2.4% から加速しました。一方、FRB、アメリカ連邦準備理事会のパウエル議長は講演で、経済は利下げを急ぐ必要があるというシグナルを発していないと述べ、今後の利下げペースについて慎重に判断する考えを示しました。
これもポイントの2とね、関連するところなんですけれども、今週見てるとやっぱり指標10年債がずっと上昇基調なんですよね。それがドル円でのドル高になっているわけですけれども、これもですね、2のところで取り上げたいなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはアメリカのトランプ次期政権のトリプルレッドが確実になりましたけれど、伊藤さん、これどのようにご覧になりますか？
1月20日にね、トランプさんは就任するわけですけれども、それ以降数ヶ月のアメリカはですね、大変なことになるなというふうに思ってます。司法長官にですね、指名されたマット・ゲイツさんっていう人はですね、いろいろ問題抱えてですね、以前もですね、司法省解体してやるって言ってたような人なんですよ。トランプさんはですね、いろいろな訴訟でですね、今のアメリカの司法省に非常に苦しめられたと、議会襲撃事件も含めてね。で、いろいろまだ係争があって、 それをまあ指揮しているのは司法省なので、仕返ししてやるってずっと思っていると言われていたんですよ。で、この人事を見てですね、本気だなという感じがしますね。本気ってのはどういうことかというと、私はですね、司法省だけではなくて、ワシントンから今後2ヶ月の間に巨大なエクソドス、わかります?
エクソドス。
大量流出、役人のね、が起きると思ってるんですよ。だって、マット・ゲイツ氏が例えばですよ、議会で承認されたとしたら、誰が狙われるかってのは分かってるわけですよね。つまり、トランプさんに対して攻撃を加えると、トランプさんが思っている人、ということですよね。そうすると、バイデンさんが大統領のうちに辞めちまえという人がいっぱい出てくるんですよ。それ、司法省そうですよね。軍もですね、高官は、かなりの部分について、首にすると、こう、トランプさんが言ってるらしくて、統合参謀本部長もですね、その中に入っていると言われてます。だから軍からもですね、高官が相当流出するということになると思います。で、ヘグセスさんっていうのはですね、承認されれば国防長官になるんですけれども、州兵として海外で一時戦闘に参加したことがあるっていうだけで、軍を全体としてマネージできるような能力はないんじゃないかとこう言われてる人ですよね。で、その人がトップに立つということは、軍のトップはですね、非常に居心地が悪いし、こんな奴の言うことは聞いてられないというふうに思うはずです。ここでもですね、大きなエクソドスが起きる。で、あと、ロバート・ケネディ厚生長官の下に入る人もですね、今までコロナワクチンとか慎重にやってきているわけですよ。ところがですね、実際に長官になったら何て言うか知らないけれども、今までの厚生行政に対してですね、疑念たっぷりの人がつくわけでしょ?大変だなというふうに思いますし、全部見ていくとですね、やっぱり相当なワシントンの体質変化、エクソドスが起きると思うんですよね。で、この中ではですね、国防長官に指名されているマルコ・ルビオ氏はですね、民主党の中にもその手腕はですね、高く評価する人もいるんです。上院のですね、外交委員会のメンバーでずっとあったわけだし、自ら大統領になろうとね、立候補した経緯もあります。途中で辞めたんですけれども、まあまあの人事もあるんですけれども、大体はですね、破壊的な人事ですよね。
伊藤さん、ここで指名された人事というのは確実になっていくんですか?
例えばね、司法長官に指名されたですね、マット・ゲイツさんっていう人は、共和党の中からもですね、本気だとは思えない人事だという言葉も出てきているんですよね。
はい。
過去にですね、いろいろな問題を起こしている、性的な問題を起こしているし、騒がれ続けた人なんですけれども、まだ訴状みたいなのが残ってんじゃないかな。それを民主党は公表すると言ってるんだけれども、共和党の中にもですね、これはあまりにもひどいという人がいてですね、
はい、
今上院は53対47なんですよ、
はい、
で共和党が有利だから共和党がコントロールしているとこう言われるんだけども、まあ4人移動したらですね、
はい、
つまり4人がトランプ人事にこの人については反対って言ったらですね、承認されない可能性もありますよね。
あと
議会の公聴会がもちろん開かれるので、そこで相当なきつい質問を受けてですね、本人が辞めたって言うかもしれないということもあります。だから何人かですね、みんな目向くような人事があってですね、
はい、
それはロバート・ケネディ・ジュニアでも同じことなんですけれども、必ずしもトランプさんの思惑通りに全部が決まるというようなことはないんじゃないかなと。で、こういう二つの力がかかると思います。で、トランプ政権とは来年の1月20日から始まって4年間続くわけですよ。で、その4年間が長いか短いかっていう考え方をね、してみると、4年は長いだろうと。やっぱりトランプさんがですね、大統領になって上下両院を収めたんだから、彼の政治が行われると。だからまあ、トランプさんに賛成せざるを得ないよね、というふうに考える人。今、閣僚としてピックアップされてる人の中にもそうした人いっぱいいます。4年間?だってちょっと民間に行ってればいいや、という人もね、出てくるわけですよね。上院はですね、結構長いんですよ。6年間なので、そうするとですね、トランプさんより直近で当選した人はですね、長くワシントンに留まるわけじゃないですか。だからそういうことで言うならば、必ずしもトランプさんの言うことが 100% 通るわけではない。ワシントンのエリートとかですね、共和党員はですね、どこまで彼についていって、 どこら辺からはもう次を意識した方がいいのかな。トランプさんの次は誰が候補になるかわからないし、
はい、
逆にトランプさんとはまた別のですね、伝統的な共和党の大統領が生まれるかもしれない、民主党が勝つかもしれないというところでですね、はい、まあでも当面はですね、あの勢いなので、なんと批判されようともですね、自分がやりたかったことを、第一期でできなかったことをやるという展開になると思います。もう今週、来週あたりからですね、はい、エクソドスが起きると。ワシントンからね。
エクソドス。
大量のね、役人の退職が起きて、はい、任命にですね、相当困るはずです。今の規模を維持しようとしたらね、連邦政府の規模ですよ。でも今の規模を維持しようとするかというとですね、イーロンマスクさんはこう言ってるんですよ。行政経費はだいたい 6.8 兆ドルぐらいかかるらしいんだけれども、はい、俺は2兆ドル削ってみせるってこう言ってるらしいんですよね。でね、彼自身も今までの政府に安住していた人たちはすごく居心地が悪くなるだろうと言ってるわけですよ。で、そうするとね、相当な混乱も起きるかもしれないし、もしかしたらロシア、中国はですね、そのアメリカの混乱をですね、チャンスと考える可能性もあるなというふうに思っていて、そういう意味ではですね、石破さん、南米に行った後ですね、はい、ワシントンに寄ってトランプさんと会いたいとこう言ってるらしいんだけども、そこら辺を見てきてほしいですよね。一体彼がこういう閣僚人事をした後何をしようとしているのか、行政組織はどうなるのか、
はい、
スリムにするったってですね、ほとんど破壊行為に等しいようなことをするんだと思います。それは報復人事も含めてね、でそういう意味ではですね、ここ 2,3 ヶ月のですね、アメリカの行政府に関わる動きはですね、相当世界に影響を及ぼすんじゃないかなと。国内はですね、バイデンさんはトランプさんをホワイトハウスに招いてですね、スムーズな政権移行をやろうとこう言ってんだけど、政権移行をした後にですね、それぞれの閣僚が一体実際何をするんだろうかと。政策よりもですね、
はい、
人事をいじることに、ね、興味を持つやつがいっぱい出てくると思うんですよね、だからそういう意味ではですね、ちょっとこれはですね、見物ちっちゃなんだけど、相当な荒れ芝居になるんじゃないかなというふうに思いますね。
続いてはトランプ政権の誕生によってマーケットへの影響をどのように見通せばいいでしょうか。
でかかったですね。で、私ね、この番組でも言ったんですけども、
はい、
トランプ当選以前からアメリカの株価は上値をしてるんですよ。で、それはインドとかね、そういうところからお金が引き上げられてアメリカに戻ってきている。で、今の世界を見るとですね、本当にアメリカ以外はお金をあんまり安心しておけるところがないんですよ。インドはダメだったでしょ。で、ヨーロッパはウクライナの戦争を抱えている、で、右傾化が進む。日本もまあ冴えないよね。で、中国は相当ひどい状態になってきている、で、そうするとね、やっぱりね、アメリカもいろいろ問題あるんだけど、やっぱり資本を置くには一番いいのはアメリカだなっていう感じで、アメリカへ置いてた人が多くて、そこにトランプが当選したっていうのが入ってきたもんだから、
はい、
ドスンドスンとですね、上がったもの下がったものあるわけですよね。で、上がったものは一番顕著に上がったものはビットコインなんかの仮想通貨です。
仮想通貨、
これなぜそうなったかというと、はい、トランプさんがまあ選挙戦略もあったと思うんですけれども、仮想通貨業界の支持を得るためにですね、仮想通貨に対する俺は賛同者だとこうずっと公言していて、
はい、
ワシントンをビットコインの仮想通貨の首都にしようみたいなことも言ってるんですよね。で、そうするとトランプさんが大統領になって議会も両方抑えたとなると、ビットコインに有利な政策を打つんじゃないかという見方があったということですね。で、イーロンマスクさんもビットコインじゃないけどドージっていうですね、仮想通貨が非常に好きだとこう言われていてですね、彼が就任したデパートメントオブガバメントエフィシェンシー、これ同時って読むんだけど、
はい、
これはあの仮想通貨に絡めて名前つけたんじゃないかとこう言われてるんですよね。でね、もう一つあるのは私はこう考えてるんですよ、
はい、
さっきも言ったけれども政府の返還、バイデンからトランプへの返還におけるですね、ワシントンの混乱というのは相当目を覆うものになると思うんですよね。そうするとアメリカ大丈夫かという見方が出てきて、
はい、
まあもちろんリアルな通貨としてのドルに対する疑念もそこで生まれてくる。本当にドル持ってていいのかと。でもね、他の通貨持つわけにいかないじゃないですか。 人民元持つわけにもいかないし、ルーブル持つわけにもいけないし、
はい、
ユーロもですね、今、対ドルで下がっている状況なので、そうするとですね、資産の一部を仮想通貨に置いといた方がいいんじゃないかっていうんで、機関投資家の一部も仮想通貨にお金を移していると言われています。で、そうするとですね、もともと2100万枚しかないビットコインなので、金が集まり始めるとボンボン上がるんですよね。
はい。
で、私の記憶だと今週ね、9万3000ドルまで行きました。2週間前は7万ドル程度だったので、いかにですね。
この短期間でそんなに上がったんですね。
いかにね、トランプ当選というのが大きかったかということですよね。で、次が株ですよね。
株
がなんで上がったかというと、はい、トランプが大統領になれば、減税がありますよと。法人減税がね。個人所得税の減税も延長されると。とにかくね、政府にかかるお金をイーロン・マスクがですね、もうほとんど3分の1ぐらい削ろうとしているので、政府も効率化するかもしれないっていう、まあね、楽観的な見方も出てきたし、あと規制緩和はね、絶対進むんですよ。
はい。
政府組織っていうのは、日本でもそうなんだけど、大体規制を通すためにあるわけで、はい、まあ、競馬の世界でも規制いっぱいあるじゃないですか。そういうことでですね、規制緩和と減税、これはもう株にとってはですね、絶対的に動きたくなる状況ですよね。はい、何が下がったかというと、世界の石油相場が下がったんですよ。なぜだったらね、トランプさんは、ドリルベイビードリルとかね、トラックトラックトラックとか言ってね、はい、要するに掘って掘って掘りまくれ派なんですよ。で、アメリカがね、今でも世界一の産油国に近いんだけれども、それがまたそれやるとですね、生産量増えるわけじゃないですか。
はい。
オペックがいたって、オペックプラスがいて、減産の動きをしたって、アメリカが増産したら石油価格は下がるじゃないかという見方ができますよね。はい、で、加えて中国は景気が悪いとなると、だから負け組は世界のマーケットっては原油なんですよ。ただし、アメリカの採掘業者の株は上がってるんですよ。だってドリルドリルドリルってアメリカで言ってるわけだから、はい、だからそういう意味ではですね、勝ち負けが相当出てきた。で、日本でも見てるとね、トランプさんが日本に対しても 10% の関税引き上げやるよみたいなこと言っていて、消費者株がちょっと冴えなかったのかな、今週はという気がしますよね。だからもう相当大きな動きが出てきている。でね、まあ、これだけはもうちょっと言っておかなきゃいけないんだけど、まあそういう中でですね、二つの見方があります。で、一つはね、関税を 10%、対中国では 60% も上げるって言ってるから、アメリカの物価がね、輸入物価が特に上がるんじゃないかという話があって、はい、そしたらインフレになるよねって話があるわけですね、一方であって、
はい。
で、もう一方ではね、政府の予算を3分の1も削って、規制緩和を大胆にやって、行政組織をスリムにしたら、それはデフレ圧力になるから、
はい、
要するに関税引き上げによる物価上昇圧力が相殺されるんじゃないかっていう見方もあるんですよ。で、今週はね、それがね、せめぎ合ってたんですよね、
はい。
で、最後の最後にですね、何が起きたかっていうと、この番組でもノーランディングっていう話をしましたよね。ソフトランディングでもなく、はい、ハードランディングでもなく、うん、ノーランディングだから着陸しないまままた離陸するっていうコースもあり得るなって、その見方の中でですね、パウエルさんがですね、いや利下げそんな急がなくていいんじゃないですかって最後の最後にこう言ったんですよ、
はい、
でそれがね、アメリカの指標10年債が 4.3 ぐらいからまだ 4.4 ぐらいかな上がってきたりして、それがドル円の上昇につながっているわけですよね。で、私はね、関税上げたってアメリカインフレにならないよっていう楽観論があるにもかかわらず、今週の長期金利の動きを見ていくと、やっぱりズズズッズズッズズッと上がってきてるんですよね、
はい、
で、今日本の長期金利ってね、10年債は 1% ちょこちょこなんですよね、はい、で、アメリカが 4.45 とかあると3.45 はですね、確実に金利差としてあるんですよ、
うん、
で、金利差3があるっていうことはですね、ドルに上昇圧力がかかるということです。で、そういう意味では、ドル円はもうちょっと上行くかもしれないなと。まあ一説にはね、165とかいう説もあるんだけど、ただ株はね、ビットコインもそうなんだけど、あまりにも上げたのが大きかったんで、
はい、
ちょっと調整局面かなと。ニューヨークも引けからしてちょっと調整っぽかったんだけど、まあ日本はですね、156円とかね、行ってるから、輸出株中心に上がったのかな。今日なんか自動車は結構上がってましたよね。そういう展開になると。来週はですね、トランプトレード、トランプ相場の今後を占う上で非常に重要です。つまり、攻めに合っている力が、実際にはどっちが強いかってことは、だんだん明らかになる。 それやっぱりインフレだよねっていうとですね、株は多分反落します。はい、ドル円はちょっとまた上に行くかもしれないけどね。で、株が落ちるとね、最近の仮想通貨の動き見てると、やっぱりね、投資家が慎重になるっていう形でまたリグったりするんですよ。とにかくね、チャート見るとね、ブワーっとね、仮想通貨上がってるので、でもね、例えば今1ビットコイン持ってると1400万でしょ、はい、だから1ビットコイン買うってね、なかなか大変なんですよ。売る人もなかなか売り切らんだろうなという感じもしますが、日本ではね、ちょっとビットコイン人気ってのはもうなくなったんですよね。僕出てきた時にね、日比谷の平鎮楼でね、ビットコイン使って飯食ってね、有楽町や新宿のね、ビッグカメラでもビットコインコーナーっていうのがあってね、2カ所ぐらいでやったんですよ。多分ね、それなくなってますね。資金流出問題とかあったので、そこら辺を見ながらですね、まあ来週はちょっとマーケットにとっては分かれ目かなというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
今週はね、私ね、徹底的に体を整えました。
整えました。
整えるの好きですか？
私実は整えたことなくて、流行りに乗り遅れてしまった。
僕ね、街よく歩くんで、足にね、角質が溜まるんですよ。それを取らないと気持ちが悪くなるので、はい、今週はね、もう徹底的にやってやろうと思って、月曜日にね、豊洲かなにあるマイヤさんに行ってですね、サウナにゆっくり入って、はい、赤すりを40分やって、その後角質取ってね。でもそれでもね、なんかあんまり良くないなと思って、水曜日にですね、リンパに集中したマッサージみたいなのをやったんですよ。だ今ね、ものすごく調子がいいんですよ。
調子がいい。
それでね、このラジオ聞いてる人、若い人も多いんで、あなたのように、整えたことなんかないですっていう人もいるかもしれないけれども。
いやいやいや、整えたけど踏み出せないっていう。
踏み出せない。
はい。
皆さんもですね、ちょっと気分が向いた時には、私的整え方というのをですね、やってもいいんじゃないですか、田中さん。
ぜひ整えたいです。今週の、ここを見てきた、これを見てきたは、サウナ的、私的整え方でした。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
大統領選挙がね、あったのが11月5日だったかな。まあそれから1週間以上経って、まあこんなに世の中変わるもんかという感じがしますよね。上下両院まで一緒に取っちゃうとは思わなかったですよね。我々が考えている以上にアメリカの人たちが今までのバイデン政権、その仕事のやり方、やっぱり不満溜めてたんだなということが分かります。でそれは分かるんだけど、じゃあ今明らかになりつつあるような人事の中で実際にアメリカがどう動くんだろうというのは、これは分からないんですよね。実はね、一番可能性があってはならないことは、俺は3期目やるって言い出してですね、憲法変えるって言い出す可能性がないとは思うんだけど、ちょっと冗談っぽいことをこの前言っていたのでね、しっかり見ていきたいなというふうに思います。というわけで、伊藤陽一と
藤原菜々香でした。
アテブレーベ、オブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。 audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。